エンタメ界のマルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、52回目の配信でございます。はい、なんと1周年、東京ミルク放送局でございます。私、東京ミルク放送局の東京ミルクホールの、前回に引き続きまた携帯電話を忘れてしまいましたが、まあ、なんとかなるもんですね。新庄裕貴と
ちゃんまつ2016です。
はい、この配信はしかないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報番組でござい
ます。
はい、というわけでどうですか、ジャンボさん、最近は。
最近はですね、
はい、
いやもう本当に花粉症。
花粉症、なんか1ヶ月ぐらい前も同じこと言ってませんでした。
本当に花粉症、
ずっと花粉症じゃないですか。
本当にマスクしてるやつ殺すとか言ってたけど、うん、もうね、マスクしないと無理。
結局ね、
結局無理。
ホノビエンを飲みつつ、
ホノビエン先生でももうフォローできない何か
プラスマスクをしないとやってい
けない。現代病。
あ、おかげでちょっとアフロもなんかさっぱりしちゃった。
さっぱりしちゃいましたから。
さっぱりしちゃったんですね。
はい、
全然見てる。
で、困ってます。
わかんないと思います。何が困ってますか。
だから花粉症で困ってますってこと。
あ、花粉でね。
はい。
花粉症ね。まあね、まあでもだんだん暖かくなってきてるってことで、三寒四温的なことで。
あとはな、最近なんだろう、いや、うん、一番うまい飯屋は日高屋だな
って、ここで会えて、
うん、やっぱり日高屋しかねえなっていうのがやっと分かってきた。
日高屋ね、確かに僕もよく行きますけど、ヘビロテしますけど、何食べるんですか、うん、日高屋行くと。
やっぱね、いろいろ考えたけど、やっぱ餃子定食。
あ、餃子定食、ダブルですか。
ダブル餃子のキムチ。
あ、ダブル餃子プラスキムチ、あ、いいな。
あれがね、やっぱ世の中で一番うまいな。
鉄板餃子だけに、うんうん、あ、もうね、あと外さない、
うん、あれが一番美味しい。なんであれを超えないんだろう、みんなと思う。
あーね、いや僕はあれですよ、もつ野菜ラーメン。
出た、
あのゴムのような食感の
もつ野菜ラーメン。美味しくなくて、僕は
もう密かにそうゴム野菜ラーメンって呼んでますけど、あのゴムがね素晴らしい、指先であ
れ美味しい。
あれしか食べない僕は。
あ、そう。
だからあれ期間限定なんですよ、冬場しかないんですよ。
いや、ないね。
だから冬場しか日高屋に行かないですね。
あ、そう。
ほぼ
いや、とにかく日高屋最強説はね、どっかでまた、うん、またなんかこう唱えたいですね。
唱えたいです。日高屋で飲み会とかすると超安いですよ、1000円ぐらいです、ね、
そうそう、びっくりするぐらい、
ね、だから僕らもね、あのミルクホールとかのなんかね、あのミーティングとかやった後、ね、行くと、そこ あのお茶の水のね、日高屋、
はいはい、
1000円、
チャイニーズレストラン
チャイニーズレストラン
って呼んでるけど、うちは
超リ
ーズ、チャイニーズダイナーを
ね。ダイナーね、うん、ビール2杯ぐらい飲んでもね、1000円ぐらいですからね、
はい、
素晴らしい。
新庄君は、
え、今言った通りです。
あ、日高屋でもつ野菜ラーメンを食べて
もつ野菜ラーメンを食べる毎日、
はい、
うん、ですかね。まあまあまあ、なかなかやっても、今日はね、なんとゲストの方がいらしてまして、いや、素晴らしいゲスト。
1年以上、
え、
1年のイベントで、
1年記念スペシャルゲストですよ。
あら、
本当ね、この、あの映画俳優の方をですね。
映画俳優、
プロです、プロの
映画俳優。
ね、あんまりね、引っ張ってもしょうがないので、
ね、はい、
ご紹介したいと思いますけど、ゲストはこの方です。
ヒヒー、リズコマンさんじょー。ちょっと待ってよ、本当に。
というわけで、今回のゲスト、ワハ本舗から冷蔵コマンさん来ていただきました。
ちょっと待って、あの拍手いいんだけど、今
言いたいことがあるのは分かる。
これ聞いてる方は、はい、冷蔵庫マン参上って言った後、えって言ったよね。
冷蔵庫マン参上が
聞こえなかったので、ちょっと多分みんなまだ分かってないんで、
ね、映画俳優って言って
冷蔵庫マンっていう、
プロって聞いてちょっとは知ってる、作るだろう。
今頭の中で浅野忠信さんのイメージ
来るだろう。
いろいろ思い巡らせたと思いますね。
頼むも来るだろうと。ね、冷蔵庫マンって何。
というわけで、
映画俳優で冷蔵コマンドおかしいじゃん。
ただふざけてるおじさん来たみたいな。
はい、はい、いやいやいや、
そんなことないじゃないですか。
そんなことないですよ。
いやいや、
ちょっと頼む、紹介してよ。
紹介してよ、紹介してあげてよ。
だってウィキペディア前回のロックよりも飯塚さんの、あ、飯塚さんにっちゃった。ね、
今夜、はい、映画俳優
って映画俳優、
はい、飯塚さん、ご紹介します。はい、ね、冷蔵コマンさん、本名飯塚俊太郎さんと申しまして、はい、1961年5月2日生まれ、
はい、
母本舗所属の俳優、お笑い芸人でございます。
はい、
千葉県野田市出身 で、
ね、
俳優として20歳の時にテレビドラマ初出演、
はい、
そしてですね、なんとその前に文学座附属演劇研究所の、1000人中60人しか合格しない、研究生としてですね、合格された エリートで。
そう、その後ですね。
あ、その後。
出てから出た後に、真面目にあの演劇やろうと思って文学座にちょっと。
なるほど。それと前後、ワハハ本舗1984年からってなってるんですけど、
はい、
それはその前ですか、後ですか。
あ、ずっと後ですね。
ずっと後、
はいはい、
その後にワハハ本舗所属されて舞台テレビ、
まあ、その間のこと話すと3時間ぐらいにな
っちゃうヒストリーがね。
それはちょっと今日やめといて、やめてきましたね。
出演されてまして、で、はい、43歳の頃にお笑い芸人として活動も始められていると。
43歳にして
2005年頃、はい、
お笑い芸人、はい、
普通、
はい、
もう管理職に手届くかなぐらいですよ
ぐらいのね。
だから引退してますよね、お笑い芸人の人ね。
そう、引退ですよ、
野球選手だともう完全に引退してる、
完全に諦めてる時に始めるという、
わー、すごい不屈の魂で、はい、
そしてあの同い年の有名人がですね、
はい、
エディ・マーフィー、
お
ジョージ・クルーニ
ー、
あとマイケル・ジェイ・フォックス、
はいはいはい、
そしてバラク・オバマ大統領。
そう、
すごい
そうそうたる面々ですよ。
じゃあバラク・オバマ大統領と同期ってこと、
ね、同期オバマさんはアメリカの政界で頑張ってるけど、はい、俺ここで頑張ってる
ちっちゃいだお前
同じ同じ同じよ、モチベーション一緒モチベーション一緒よ。
モチベーションはね。
Yes we can。
Yes we can。やる気、まあ、やる気は一緒。
メッセージを伝える
って。ああ、もう一緒一緒。
でもね、映画界動くかもしれないじゃないですか。
世界動かしてる。
世界動かしてるですからね。
一緒一緒。
はい。そしてあの主な出演作としての映画、うん、サメ肌男と桃尻女。
おお、すごい、だって石井さんのやつだろ。
石井勝人監督ですね。あと地獄甲子園、教頭役ですね。あとは主演映画眩しい嘘。2007年。そしたら
きついな。
眩しいと知らない。すみません。すみません。いきなりちょっと知らないと
か。はい。ちょっとね、はい、僕できるだけあの勉強してこようと思ってあの、近くの行きつけのゲオで探したんですけど、ちょっと置いてませんでした。
全くない
です。はい。あとあの、ま、僕も大好きあの孤独のグルメのですね、なんと伝説のシーズン1の第8話、神奈川県川崎市八丁の後の一人焼肉の会にて。
そうですね。あの
出演という、
頼めば誰でも出れた頃です。
もうだって。あのね、伝説のあのウォーン、俺は人間火力発電所だのセリフで同じ一人焼肉の
あの一つのピークの時
ですね。ピークでさ、あれでもうネットとかでも
この時いたんですか。
あのピークの、で、孤独のグルメが始まったと、
はいはい、
たら漫画のファンは、うん、このセリフがいつ来るんだ
ろう、みんな見たいね、
このシーンは。なんか基本的に漫画と同じ場所に行かないっていう決まりがあるんで、別の場所なんですが、うん、ついに来週だと、
おお、来たと、
原作回だと
ね、
うん、
そこに俺登場ですよ。
素晴らしい。だってこれ傑作選とかでセレクションで再放送すると必ずこの回入りますもんね。
あの、ね、僕そのプロデューサーさんが、まあ、僕のことが大好きで、いろいろ仕事をね振ってくれたんで、あのこれ始まった時に、あ、これ
いけると、
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 食べてるだけでいいから
そういうこと言っちゃダメだね、
出してくれ
と、食べてるだけでいいとか、そういうこと言っちゃダメ。
そしたらあのその頃って、はい、無名の人、無名のそっくりさんの店員さんを使ってたわけですよ。
あ、
今は有名な人が店員さんなんですけど、いますよね、その頃は、はい、実際の人とそっくりな役者さんをブッキングしてたんですね。
あ、そういうことなん
で、台本もらった時は、食べる人2だったんですね、うん、
食べる人2、
食べる人2、
役
名が食べる人2です、
ね、お店の人が僕に言ってたんです、
はい、
はで、お店の人に変わりました、
一気に昇格して、
一気に昇格、赤いニットのセーター着てたんですが、はい、それもそのまま着てた、
はい、息で、
いや
ー、
じゃあちょっとすみません、僕そこから見たことあるんですけど、
はい、
一切記憶ないん
で、ですね、セリフのたどセリフのたどたどしさん日本一ですよ。いや、もう結構ベタで出てますよね。
ベタで出てますよ。もう店員さん、
店員さんが出たら、
店員さん
影の主役みたいな感じ
です。あの巻きますかとかも言うんですよ。で、今巻きますかっていいじゃないですか。
はいはい、
もうすごい、巻きますかとか。
どうも。なん
で。それはね、みんなに言われました、ね。みんなに。やっぱりね、こう上り調子の時っていいですね。
全体がね。
そう、うん。でも第二シーズンなかったら、なったら本当
もうね、
普通に落ち着いちゃったから、
はい、
あれですけど、もう その頃だから、そういう
バブル、バブルの
時、そういう運がありますね。
いや、もう僕この間の第四だから第五シーズンの時のエキストラ募集に応募したら、もう一切連絡来なかったです。もうすごい殺到してるから、
連絡すら来ない。
連絡すら来ないっていう。 で、それに出演されてると素晴らしい、すごいですね。
だって石井監督もほら、はい、サメ肌だって、
はい、
初めての石井監督映画だったんですよ。
もともと CM ディレクターとかでい
ろいろ、そうなんですよ、ね、はい、僕石井監督の CM でちょっと食ってたんですね。
お
サメ肌を撮ってる時に言われたんです、
はいはい、はい、
プロデューサーの方に、はい、石井監督がこの世界に入って一番好きになったのが君だよって。
ちょっと待ってくださいよ。
ちなみにパーティーセブンも出てますからね。
パーティーセブン、永瀬の
石井組じゃないですか、はい、もう
石井組ですね。
その後ちょっとマネージャーがやらかしまして、
連絡なくなったんですけど、茶の味、茶の味とか出てこない、
そう、それからもう全然出てなくなりましたね。まあまあまあまあ、
さ、この監督は
そう
芸人なんかやんなくてもよかったんじゃないですか。
でも、ね、ちょっとね、面白くなってきたからね、芸人ね。
ああ、
冷蔵庫マン。
冷蔵庫マン。
普段は、うん、今は俳優さんとしてもお仕事されつつ、はい、芸人としての冷蔵庫マンとしてもやられてる。
もうやられていて、
はっきり言いましょうか。
はい、
はっきり言いましょうか。一月ほぼニートです。
あれ、もう一回確認させていいですか、
はい、
今年何歳になられるんでしたっけ。
今年55歳です。5月で55歳、今54歳です。ほぼ2位です。
あれおかしいな、
おいしい曲ダメな人
呼んできちゃったよ。我々の周辺ではケウナの俳優として食ってる方を、
まあ、ダメな人呼んできちゃ
ったよ。まあまあまあ、でもね、
いやいや、そうです、
は
い、
たまたま偶然よ。偶然告知の時にね、はい、ちょっとビッグなお知らせにできるんで、
でもちょっと待ってください。本当これ聞いてる人は、はい、本当これが入り口かもしれないんで、
そうですね、
僕たちはものすごい尊敬してるんです、
はいはい、
なのでやっぱりこう飯塚さんすげえんだぞっていうところで、飯塚自慢みたいなのちょっと聞きたいんですよ、ね、
ああ、僕ちょっと自慢話ちょっと聞きたいですね。それで自慢話にリアクションしたいですね。
自慢話、例のやつですか。
例のやつちょっと聞きたいですね。
例の自慢話
聞きたいですよ。
例のやつちょっと聞きたいな。
まあ今、ね、まあ今まあすごく飛ぶ鳥に落とす勢いでグイグイ来てる、
はい、
まあ、イケメン俳優さん、
はい、
まあ、実力は、はい、ある方が、まあ、さんまのまんまに出たわけですよ。そしたら好きな芸人がいると、
は
い、そこまでだったらまあ、ね、よくあるんですけど、はい、さんまさんが知らなかったの、
はい、さんまさんも知らない
ぐら
い、
はい、そしたらその方が、はい、僕のモノマネをしたんですよ。でもね、よく有名な方だったらいいよ、はい、はい、コロコロチキンペッパーズだとか、はい、やっべえぞとかね、はい、そういう真似するんだったら、はい、あ、楽しいなと思うんだけど、誰も知らない冷蔵庫マンっていうあだ名、名前を出して、モノマネするって、俳優生命そこで終わってました
いや、まあ、まあね、あれほど売れてる人だったから良かったですけど、まあ、本当に全然ペイペイの人だったら終わってる可能性は十分あります、ね、
そうでしょ、
うん、ありますね、
うん、そう、はい、で、まあ、やって、まあ、その後もいろいろ映画とかもいっぱい出てるし、ドラマやってるんで、はい、
そうですよね。
で、まあ、いつ会うかなと、
ほ、あ、そのもう日本を代表する、
うん、そう、
俳優さんに、
俳優さんと、
で、できれば仕事で会いたいと、
ああ、まあまあまあいい
ね、は
い、
仕事大体だけども悲しいかな、僕ちょっと前説番組の前説の仕事をたまにやってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、それだけしかやってないんですけど
好きだけとかないじ
ゃ
ん。たまたま後輩が行けなかった番組に行きましたら、
に呼べたんですね、よくあるよ、
そしたらコウノドリっていうドラマの番宣で来てたんですよ。
もしかして
コウノドリに出てる人なんですか。
そう、
でみんな見てるやつですよ、コウノドリ。
で番宣出て、あ、はい、でマネージャーから、はい、ゲストで出ますよと、
はい、
ね、でまあまあそれだけだったんですね、
はい、
でマネージャーが来てくれんのって言ったら行かないかな
って
、ね、でまあまあでも虫はないだろうと、
いやさすがに、
うん、でも一つ問題なのが番組の時は、はい、ああいう風にやってくれたと、
あ、
もしも頭良い人だったら、はい、誰も知らない芸人さんのモノマネするってすごいじゃないですか。いや、
すごいですよ、ですね、どんだけリスク背負ってんだ
でしょ。だからリスクがそれわざとリスクを背負うっていうことをやったのかもしれない、パフォーマンスで。
あ、
だから普段会ったらカメラ回ってないってことあったら、え、何みたいな、
あ、 ちょっと知らない人知ってますみたいな、はい、そういうのかっこいい
みたいな、いやいやいやいや、あのそういう計算だからみたいな、
ああそれありますよね、そういう感じの、うん、
それ覚悟で言ったわけ、うん、
はい、
でいきなり行ったらダメだから、挨拶、学園の挨拶って言ったわけですよ、はい、でいきなり行ってダメだから、まあ、僕もちょっとあの頭使いまして、あの番組の人を呼びまして、はいはいはい、こう橋渡ししてくれ
と、いやらしい
わそこら辺は丁寧にしな
くて、ね、筋通してるわ、ね、
その前に台本に毎日冷蔵庫マンってちっちゃく書いてある、
あ
ちっちゃくですよ、
ちっちゃく
ちっちゃく本当に隅の方にちっちゃく、ね、
普通の人はあんま見ないですね。
そう、うん、で、まあ、局の人がトントンってやったら、うん、はいって、まあ、マネージャーの女子の女性のマネージャーだったら、はいはい、ってやったら、冷蔵庫マンさんが挨拶来ましたって番組の人が言ってくれたんですよ、
はいはい、
ドア越しに。そしたらドア越しにドアがないように冷蔵庫マン来ましたよ女性のマネージャーの方がね、もうそのちょいあれよ、ミノワチェックしてたんですね。ね、チェックしてて、で、まあ、ガチャッと開いたんですよ。
はい。
ガチャッと開いたら、まあ、これ言っていいのかな、パックしてたんですね。
あ、まあ、それはでもいいじゃないですか。
まあ、
ね、
ドラマやって、落として、また塗るから、こう、肌がって、パックするんです
よ。
まあ、ほら、イケメンさんだから、イケメン俳優さんだから、肌切れたから、パックしてたら、パックして、座り、座椅子に、鏡前にいたんですよ。
鏡
の前
で、その後ろのドアなんですね、俺の、
はいはいはい、
でバチャンって開けたら、はい、人ってこんなにバネがあるのかっていうぐらいにピョーンとこっち来たんですよね。
へ
え、
その状態から、
いやーってすぐ目の前に来て、
はい、
会いたかったっつってね、
パックしてる状態で相当取り乱してますよ、
それ。
俺ただ能面にしか見えなくて
犬神家の一族みたいな
開けていいですかですよ、
はあ、
あの冷蔵庫開くんですけどね、はあ、冷蔵庫開けたり閉めたりする
の、はあ、はい、
いいどうぞって
言
って
ギミックを、
はあ、こうなってるんだ、はあ、ってね
ガチャッと、ね、
そこの時に彼がズボンで手をこう拭く動作をしてるわけですよ、
握手の前に、
握手の前に、
うん、
あれ新しいですね、はい、
まさかこれ夢の入り口かと俺こんなことやられた時ねえぞと、俺やったことあるよ、やったことは、
いや俺もやったことある、
やったことあるよ、
嬉しいですよ、そんなこと
パッて手出したわけよ、ね、あんなに柔らかい男性の手にいたの初めてだよね、いやすごいわ、
いや
ねえ、
まず その方どなたですか、どなた、すみません今10分ぐらい引っ張ったんですけど、
ヒントはありましたけど、
どなたなんですかその方、
綾野剛くんですね。
出た、出た、今をときめく綾野剛パイセン、
この綾野剛パイセンが、
ね、横道世之助で日本アカデミー賞 の新人俳優賞も取りましたし、
はい、
我々的にはですよ、俺たちの、先駆け男塾、劇場版、実写版でですね、非縁役でおなじみ あの綾野剛の
関東豪華綾野剛って忘れたい過去だ、
ですよ、
忘れたい過去だわ、
綾野剛、カツラつけて関東豪華クレーのね、富樫と戦ってました
よ、消えてるわ、
松永と殴り合いしました
よ、プロフィールで消えてるわ、その綾野剛さんが、
綾野剛さん さんが今をときめく、はい、
その綾野剛さんが次信じられないセリフ言ったわけですね、一緒に写真撮ってくれますか、その写真、ツイッターで、綾野剛冷蔵庫マンと検索すると、すぐ出てきます。
すげえ。
すぐ出てきます。ツイッターで綾野剛冷蔵庫マンね。すぐ出てきます。
皆さん、新庄君、
はい、
芸能人が来たよ、今日。
芸能人ですよ、これ。一流芸能人が
来たよ。一流芸能人が来たよ。よかった。よかった、さっきもちょっと、変な議論来たと思って。一流芸能人だよ。あ、これですね。
これです。
これ
です。
これです。
本物だ。
冷蔵庫マン
のポーズ、ヒヒエのポーズしてくれてるじゃないですか、これ。
ね。
すごい。
本当にトップ取る人ってやっぱ気使うんだなと思い
すごいじゃないですか、イケメンと段ボールかぶったおじさんが
このツーショット、
そうこれですよ、こうもう本当に
すごい、
もう諦めちゃいけないのに段ボールかぶってる人と
すごい
これからの人ですよ、
うわ
ね、でなんかリップバンウィンクル の,、うん、あの花嫁、
あ、はい、岩井さんのやつ、
岩井さんのやつ出ますしね、はい、いい役で、
うん、アメリカンドリームですね、
今度何かあったら綾野さんに言えばなんとかなんじゃないですか、
いや自力でいきます
かっこいい
自力でいきます
かっけえ
それあれですね、その前の年に 綾野さんがやっぱり別の告知で9位冷蔵庫マンですよ。
あ、これね、ピケポン、
ピケポンですね、はい、ピケポンね。9位以外は全てゴールデンで活躍してる方多いです
よ。ギアハギさんとか、
だって1位ビートたけしから始まって有吉弘行サマーズ、おぎやはぎ、クリームシチュー、千原兄弟、宮川大輔さん、小籔さんで、次が冷蔵庫マンさんでしょ。その下にその下に土田さんいますからね。
意味が分か
んない。土田輝幸の上に冷蔵庫マン、
麻雀だったら一番最初に切るやつですね。
事務所的にはこれ入れないでって言われてるんですよね。
本当
だ
ね。
だってこれ説明しなきゃいけなくなってくるじゃないですか。
でこういう奇跡を起こしてきたんで、はい、やめないでいてもらえるんですね。
ミラクルだ。
ミラクルから。
いや、それが月の25日ぐらいニートですからね。
あと冷蔵庫マンっていうのがどういう芸人さんなのかみたいなのも、
ああなるほど、
全然多分聞いてると分かんない。
今言葉だけ
で、なぜ綾野剛さんがこんなに気に入ったのかっていうのを、
はい、
すみません、これ音声媒体なんですけど、表現できたりするもんなん
です か。でき
ます
ね。
できます。ちょっと見せてもらっていいですか。
あ、それネタをですか。ネタ
ってこと、ね、ネタでも
構わないです。ネタですか。ネタを音だけで聞くと本当にきついっすね。
ビジュアルありきですか、やっぱね。
じゃあ
入り口
で、ヒエヒエイ連続マン尊重、ヒエヒエイ、俺は世界から笑いを消したら悪の秘密結社、ヒエヒエ団に改造された連続マンだ、ヒエヒエイ。俺の使命は笑いで温まってる人たちを俺の連続ジョークで寒くしてやる。今日はこうポッドキャストに来た。いいか、どれだけ寒いか今痛いほど思い知らせてやるからな。暗い冷蔵庫ジョークって、まあ、扉開いて、玄米ジョーク、俺玄米食べるの初めてなんだ、大丈夫かな。うん、大丈夫だよ、よく噛んでね、美味しいから。分かった、いただきます。もぐもぐもぐ、ゲーうんまい、寒い。
全然わかんねえよ。全然わかんねえ、動きねえと。
そうもう本当きついから、
ね。ああ、素晴らしい。
これはね。
いや、これはね。
9位ですよ。
9位。あのね、昔のボキャブラ天国の出川哲朗の位置。はい、あ、盤石の9位。
ありがとうございます。
あれ、設定的にお笑いライブ、はい、笑わせるライブに、うん、冷やしに来てるっていう反骨精神ですよね。うん、
ロック精神がある。
それが、綾野くんと繋がったんじゃないですかね。
ああ、彼ももともとロック出身ですからね。
そう今もやってますしね、うんうん、だからそれが繋がったんじゃないですかね、うん、
ロック全然、心の深いところで繋がってるんですね。じゃあ
繋がってますね、はい、お互いね、あの相思相愛ですけど、なるべく会っちゃうとほらバレちゃうから俺。なるべく会わないようにしますから。
そんな今日は、
うん、
今日は芸能人の、
はい、はい、
飯塚さんが来ていただけたということで、
はい、
芸能人とは何か
っていう、何たるかというの
ということをちょっといろいろ自分の中でも考えて、
はい、
やっぱり芸能人といえばですよ、
はい、
劇場でまだ公開されてない映画のこう試写会とかを行くのが芸能人の特権なんじゃないかなと思ってて。
なるほど。
飯塚さんちょっとその映画がお好きだってお話も聞いてたものです
ね、
やっぱり行かれてるんですよね。
行ってますね。
ああ、芸能人だよ、
羨ましい。
行ってますね。
もともと映画はすごい好きなの。
映画、あの先ほど言いましたように、はい、月の25日はニートなんで、
そうですね、ちょっとお時間があるんですよね。
24時間自由なんですよ。
自由。フリーダム。
25日間
は、はい、
本当に、
はい、あ、すみません、もう隠す、おいくつでしたっけ、
はい、54歳
オバマ大統領、
オバマ大統領、
あと2ヶ月で55歳です。
55、で25日間がいろいろやりたいことをやれるということ、
はいはい、それがですね20年間ぐらいその状態で、まあまあまあだったんですね。、
はい
はい、
そうすると自然とやることといったら、飯食うことと、
はい、
好きな映画を見ることだ
ったんです。あ、素晴らしい。
で、目が覚めたら映画見てたんですよ。見に行ってた。そしたら噂で広まりまして、
はい、
あいつ映画見てるぞって。
おー。
で、まあ、ウェブマガジンでちょっと感想書いてくれないかっつって、それでそじゃあ感想書くには見てないやつ見なくちゃダメじゃないですか、
うん、まあまあまあまあ、
ね、でそれでまあまあちょっとあの入れるようにしていただいて、それから見るようになりましたね。
うわ、じゃあもともと好きなんだ。
もともと好きですよ。はあ、言えばもう昔のはいっぱい見てましたね。
ああ、やっぱり、
ええ、
子供の頃から好きなんですね。
いや、 あのよく見るようになったのは大人になってからですね。
大人になってからニートにな
ってから。ニートになってから。ニートだから、あの年取ってね、こう映画見てるから、昔のもよく知ってるだろうって。
そんなイメージはある。
話から全く見てないですまあ、余計な話しねえでくるみたいな感じで、
ここ20年、ここ20年、
ここ20年、
20年、
2の話、
はい、正確に言うとここ5年ぐらいです
ね。ここ5年
ぐらい狭いね。
いやでもそのじゃあ映画のやっぱり芸能人なんで、
はい、
まあ試写会とか行っててまだ未公開のやつを、
未公開映画を
伊豆子さんなりにちょっと今日ご紹介していただけないかなと思いまして、
なんかあの今日14日以降、
そうですね、
のあの公開のやつということでちょっといろいろちょっと揃えてきたんですけど、まあまあタランティーノのヘイトクリエイターもやってるんで、まあまあ興味が、まあ時間余ったらこれ話すみたいなね。ダメダメよタランティーノだからね、つまんないって言えないっていうのはダメ。
つまんない結構期待
最後に
最後に、最初に、まあ、届くかここまで来るか分からないけど、
もう公開したばっかりですけど、
ね、2時間48分ですよ。
長い。
3時間ですね。
3時間、
まあそうですね、
最初の1時間半、クソつまんないです。
伊勢さん、私昨日見てきまして、
はい、
全く同じ意
見。同じ
重なった。
でもタランティーノのすごいのは、はい、そっからの巻き返しが異常にすごいの。もう全てチャラにするわけですよ。だって1時間半クソつまんないのにチャラにできるね、
なかなかできないですね。
そう、それはもうね、彼が本当に好きなその A 級 B 級 C 級のに平等にオマージュで応えてるんで、全てがチャラになるわけです、愛があって彼の得意技、本当に力があるんで、だから前半の1時間半のクソつまんないのがわざとですよ。
いや、わざとです。
じゃあクソつまんないと思ってくださいと、その代わり僕は70ミリを楽しみます、70ミリ の, あの、昔の映画で撮ったんですよ。
はい、はい、
そうなんですよね。だからそれだからね、やられた。それから1時間半は、まだ今年始まったばっかりですけど、今年ナンバーワンつまんなかったですね。
それはね、分かります。
一緒ですよね。
一緒です、一緒です。
で、セリフも全部わざとらしいしさ。
わざと 間を伸ばしてますし、練習の間もそうです、わざとタラタラタラタラやってますし。
そう。
でも、後ろの1時間半は
1時間ぐらいですね。
後ろの1時間、小1時間ぐらい。
小1時間ぐらいは、
もうね、
絶品でしたね。
面白かったですね。
ピン、テンポがいいんじゃないの。テンポの、驚きのテンポでこうどんどん来るわけよ。物事がガンガン進んでいくし、もうタブーもガンガンやってくれるしね。
いや、最後、はい、いやだから最初の1時間切って始まってもよかったんじゃないかなっていう。
いや、もう最初の1時間半なんか10分出てきますよね。いや、もうあの、まあまあ、あんまりネタバレダメなんですけど、家から始まってもよかったですよね。
家開けるとこからでよかった。
そう、開けるとこからよかった。そう、でもね、
までがない
です。本当に1時間半はね、本当に死んじゃうかと思ったもんね。そんな感じですね。で、今日はですね、
はい、
はい、
せっかくなんで今年、はい、今月19日に、
はい
はい、邦画が2本、
お、
邦画、
はい、はいはいはい、
これから日本の映画を担っていくであろうという、
お
う、ね、方が出ている邦画を2本、
はい、
はい、
ね、紹介していこう
か、はい、ぜひお願いします。
まずは僕だけがいない街です、
ね、あ、これは
これ注目作ですよ。
でちょっとこれ聞きますよ、
はい、
聞きますよ。僕だけがいない街、どういう印象があるんですか。
いや、3年ぐらい前に、自分はもう原作拾ってて、どこでもいけると、
いけると
原作も見たいな。
これもいける。
3年前からやってたんですか。
そのいけるっていうのはどういう感じでいけるって。
一巻の2話ぐらいでいけるって。
どういう感じですか。
これはいける、
これは掴んだなと。
掴んだ、これはいけるやつだから絶対に売れるから。
うん、いけるしか言ってないんだけど。
掘り下げが全くないですよ。
タインズゲートの話をうまく現代版にもうちょっとアレンジして、うまくこうなんかいろんな人に分かるような。
要はうまくタイムスリップサスペンスものだけど、今まであったもんじゃなくて、なんていうんですか、このね、こう新しい切り口で持ってきてるなっていう、
っていう。でアニメが始まって、1月からアニメも面白い
です。
で映画がこの要は今チラシ伊沢さん持たれてキービジュアル、
キービジュアル
をこう映画館で見たんです、
はい、
本当申し訳ないです。飯塚さんに言うのはちょっと失礼かもしれないですけど、すごい嫌な予感しかしないです。
ですね、それ僕も後で言おうと思ってます。
おやおや。
後で言おうと
思ってます。このキービジュアルがすごい嫌な予感しかしないです。
もしこの聞いてる方、はい、今ポッドキャスト止めまして、はい、東宝シネマズ、はい、いっぱいありますけど、はい、そこに行って、はい、僕だけがいない街のチラシを持ってきてください。
はい、
このチラシの印象、はい、ね、このチラシの印象、はい、どういう印象かというと、はい、見たくなくなる印象なんですよ。
見たくないんですよ、これ。
これ、パッ、何にも知ら、これ知ってたらいいよ。
はい。
ね、漫画とか、でもそれはね、はいはいはい、すごい何百万部と売れてるけど、ね、ごく一部ですよ、一般の方は何も知らないで、このチラシを手に取ったら、はい、藤原竜也君と有村架純さんの、うん、はい、ラブストーリーしか見えないわけですよ。そういう
感じですね。
ね、
白いし、な
んかだからこの二人に興味ある人以外は見に行かない、
うんうん、
ちょっとさらにこのベタ感、
うん、ベタ感、藤原竜也主役って結構もう職匠的な感じもするし、
チラシ金かかっていねえんじゃねえのっていう、
なんで真
っ
白なんだ、スケジュールに押されちゃってこれで作りましたみたいなのが見えるん
で
しょ、
うん、でしょ、
ちょっとね、
はい、見えるでしょ。でこれまあ折り返しになったらピラリとめくると、うん、は
い、
これ書いてあるんですよ、一番、まあ、
見たことない、
この漫画がすごい、はい、3年連続ランクイン、
は
い、ちょっと考えてください、
はい、
雑誌に連載されるまで、
はい、
どれくらい選ばれるか、
うん、そもそも
本当に面白くなくて雑誌に連載されないわけです。
そうですね、もともと
さらにですよ、
はい、
この漫画がすごいにランクインするのに、うん、どれだけ面白くなくていないか、
うん、その通りですよ、その通り、
さらに、
さらに
3年連続ランクインですよ。
ものすごいバイアスが高い、
3年連続ってことはただならぬ面白さってこと
です。そうですよ。最初の1回はね、期待値とかで入ったとしても、それを続けて入れるってことは本当に面白いってことですよね。
漫画大賞2年連続ランクインですよ。いいんですよ。2年連、はい、ランクインしたら本物ですよ。
本物ですよ。マグレジャーあたりじゃない。ラッキーパンチじゃないですよ。
これ読んで漫画ランキング1位。
年間を。
これがまず目に入ってくるわけですよ。
はい。すごいですよ。
ちょっとこちらの方に聞いても大丈夫ですか、
ね、はい、うちの、
はい。これはどれぐらい知識があるんですか、全く。
これでも普通の感想だと思います。
このチラシ見てどう思いますか。
へえ、なんだろう。藤原竜也が有村架純をなんかどっかに連れて行こうみたいな。
そう、あのね、今ね、
そのまんまの印象、
今ね、
そのまんまの印象
だね。藤原竜也が有村架純をどっかに連れて行こうっていう言葉の前で、はい、へえ、なんだろう、うん、
なんだ
ろう、それが全てです。
なんだろうって思っちゃう。
なんだろう、
うん、
このチラシ、なんだろうですよ。
なんだろう、はい。
ね、
そうですね、伝わってくるものって
ないから
ね。
で、開くとこれが目に飛び込んで
くる。なんかすごいらしい、すごいらしい。
ね、はい、これがあるってことは、話的には絶対面白いわけですよ。
絶対面白いですね。はい、
ね、ここで僕はどう見るかっていうと、うん、どれぐらいつまんなくしてくれるかと。
あ、もともとが結構高い位置にあるものを。
大トロ、大トロですよね。
そうそうそう。
大間の本マグロみたいな。
はいはいはい。
大料理してまず
いですか。映画でどれぐらいつまんなくしてくれるのかと。
目黒のサンマ的なね。
ね、
はい、はいはいはい。
ね、
こうね。
待って、はい、だからこの、もしもこの、ね、このチラシ作った関係者の方、東方の方いらっしゃいましたら、うん、チラシ変えてください。
はい、いやでも変えた方がいいと思いますよ、これ絶対。
これちょっとあんま良くないですもんね。
絶対変えた方がいい。でも俺ね、公開されたら変わると思う。
ああ。
で、あと公開前、19日で、は
い、見たんですよね。
見ました、
はい、どうだ
どうでした、
見ました、
はい、
面白かった。
面白かった、
面白く、
だって全然つまんなそうですけど、
面白かった、
やばそうな匂いしかしない
です。アニメをチェックしたんですね、やってるんで、
はいはい、
そのまんま撮ってました。まあまあちょっと子供の頃の一つキャラと、あとこの有村架純ちゃんの役が本当は高校生なんですけど、
はいはいはい、
高校生じゃなくしたんですね、ちょっと恋愛もちょっと予感させて
るか、はい、あ、まあ、それはまあまあ映画
なりやったんですけど、はいはい、石田ゆり子、
うん、
お母さん役です。藤原竜也のお母さん。
お母さんがゆり子。
ゆり子。
もうそんな時代になりました
よ。この漫画で一番のキーポイントね、ゆり子ですから。これがまた良かった、
ゆり子がいい。
ゆり子。
漫画と本当に同じアングル、同じ、絵で撮ってます。だから漫画のまあ、本をちょっと読んでないんですけど、
はいはい、
きっと本もそういう風なアングル、あと漫画で、納屋のシーンとかあったじゃない。
納屋
のシーン、
はいはいはい。
物置のシーン、
はい。
あれは漫画ではどの？ 一緒？
一緒です一緒です。
きっとね、そう一緒に撮ってるんだと思う。
へえ。面白いんですか？
面白い。で一つ言えるのが、はい、こういう漫画が題材の映画っていうのは、うん、漫画読まないで見た方がいいんですよ。
あ、まあ、じゃあそうだと思います。
は
い、
絶対そうです。そうそうです。だって漫画のがきめ細かいし、はい、
う
ん、
どうしてもやっぱり
その人と人とつながり、人と人の情っていうのが漫画はすごく描かれてるんですけど、はい、映画ではそれすべてカットします。はい、エンターテイメントをこ
う
持ってくるんで。
そういうもんですよ。
だからその、面白かったんですけど、はい、一つ、
はい、
問題があるんですこの漫画。
何ですか？
完結してないんですよ。
ああ、それはもう原作の漫画が完結してないんですね。
完結してないんです。
そうですね。
しかしこの映画、完結してるんです
よ。独自のラスト。
うん。
独
自のラストです。で、はい、この映画、
はい、
ね、
はい、
最初に言ってきますよ。
はい、
絶対見てほしいんですけど、
はい、
最後の独自のラスト取ってつけてやる。
先生犯人じゃないの？
オチみたいな。
うん？
先生が犯人。
何言っちゃダメでしょ。ダメダメダメダメダメ。
取ってつけたラストなんですね。
取ってつけたラスト。
それが見どころ。
本当。で、まあちょっと変わったんですけど、すごく丁寧に作ってあります。
はい。でも予告一緒に見てますけど、つまんなそうですけどね。
いやいやいや。めっちゃいいですよ。めっちゃいい。
今までの漫画原作の映画化っていうね、あの二の鉄三の鉄を振り送った感じのダメさをまた
倒れちゃうから。ゆり子は倒れてるか。
そう。で、そうそう。ね。
あ、歌ったの、いつもの芝居になってます
よ。そう、いつもそう。
今、叫んでる、叫んでる。叫んでたよ
ーですね、ここでもう一つ、今のであれだったんですけど、藤原竜也さんが出ると、
はいはいはい、
藤原竜也映画になってしまう。
なります、
全部。
なります、
全部。
はい、
全部引きつけてしまう。そんなのあるんで。
強すぎる
んで。
はい、
俺、それ心配だったんで、
もう心配
です。どれだけつまんなくしてくれるのかと思ったんですけど、
はいはい、
ほとんど子供のシーンです。
やったーやったー過去のシーン。
ほとんど子供のシーンです。それに関してはギリギリセーフです。ギリギリセーフ。ああ、まあまあ、これぐらい出とったらいいな、みたいな。
そういうことか。
そうだ、うまい。
じゃあ、ちょっと見たくなってきました、
そう、これはすごい。そう。名作の予感。はい。
で、まあ、本当にこの映画の本当に僕なりの解釈でいくと、
はいはい、
まあ、これチラシに書いてあるんで言うんですけど、はい、ある日藤原竜也がこうピザの配達したら、
う
んうん、ふってやったら時間が戻ってるんですね。
リ
バイバル。
それは彼の経験上から何か事故が起こるから戻るんだと、ね、
はいはい、
で戻るんですけど、ある日子供の頃に戻ってしまったと、
はいはいはい、
でそこからあることをやなくすために何回も何回も戻るんですけど、うん、これその時にゆり子が、
うん、
お母さんが、
お母さんのゆり子が
言うんですよ。最後までやってみなさいと。
あ、
今のまあ、ちょっとこの僕が50代だからこういうこと言うとなんかちょっと押しつけがましくなるかもしれないんですけど、すぐやめてしまう
今の若い子は、
はい、
若い子は、ね、
仕事もその、うちの劇団もそうなんですけど、すぐ辞めてしまうんですよ。それはいい、
はいはい、
それはいいんですけど、はい、すぐ辞めてしまうんですけど、次もすぐ辞めてしまったら、ちょっと寂しいじゃないですか。だから、もう一つ切りつけるまで、はい、もう最後までやってみたらどうだと。うん、
はい、
まあ時代的にね、ちょっと検索すれば新しい世界が広がるみたいな錯覚が起こる現代ですよ。だから、はい、今の若者にないことがこの漫画に込められてたんで、皆さん引きつけられてるんだと思います。
あ、なるほど。
そして、うん、うん、そう。で、それがやりたいけどできないから、この漫画はやってくれるから、皆さん、これ読んでるんだと思いますよ。よくないものがあると、ね、夢中で、あと、叶えないものを叶ってくれる漫画とか、夢中で見るじゃないですか。夢とかさ、
ね、ドラえもんとかね、
はい、でも今夢叶えるんじゃなくて、もうなんか自分のね、人生をこうやり直したらどうなんだろう、でそれを最後までやったらどうなんだろうっていうのをちょっと考えてほしいなっていう映画だと思います。
ああ、なるほど、
うん、とてもいい、
とてもいい。
これはね、うん、ちょっと伊沢のお話聞くまでは、うん、これ僕、はい、スルーしようと思ったんですけど、
うん、スルーの予定でしたけど、
ちょっと見に行かないとまずいですね、
うん、まあまあちょっと候補に入れてください。
ああ、候補に、
はい、候補に。
え、今日これ以外にもいろいろいっぱいあるんですか？
実は、
はい、実は
これより面白い。
え、
え、 同日公開される。
同日。
まあまあ、これ僕だけやりましてもめっちゃ面白いですよ。めっちゃ面白いです。
期待しガーン。
見てます。はい、邦画で奇跡が起きた先。
奇跡？
奇跡です。
邦画で奇跡が起きた先。
あのですね、はい、ハリウッド映画っていうのは、はい、100倍ぐらいかかってるんですね、予算。
予算制作費が。
はい、
だからそうです、確かにさっき言ったヘイトフルエイトもあれ50億だって
言ってましたよ。50億1000万ドルとかってね、
50億ですよ。
50億
びっくりするじゃないですか。で、
まあまあ日本の映画はまあまあまあ、あのなお10億だ何とか億だって言うけど、まあ4億3億4億
3億でまあ
邦画だとね、
邦画だともう対策って言われてますね、うん、
じゃあ実質3億以上使えない、会社はダメになっちゃうから、でもその対策とか言うんですけど、だからそんなにお金に差あったら、あの差は絶対出るじゃないですか、ね、画面の心地よさとかさ、見てて、ね、ちはやふるです。
あっと出ました、
上の句、
はい、
で僕あのなんで見に行ったかというと、はいはい、ね、あの広瀬すずちゃん、
広瀬すずちゃん、はい、
スクリーンに映りますよね、はい、それを全身で浴びようかと思って、
何言ってんだ、
何言ってんすかね主演作ですからね、
俺が言ってるからそういうふうに言うけどあの基本それですよ、みんな。
いや、気持ちは分かります。
分かります、分かります。
高倉健さん全身で浴びようかとかさ、そうでしょ、
そういうこと、そういうことです。
メンタリティは分かります
よ。そうでしょ、
は
い、そういうこと。広瀬すずちゃん全身で浴びようかとかさ。
なんかね、意味で変わる
んですよ。なんか、怪しい。なんか言い方がちょっとやっぱり。
え？
言い方が。
おかしい？
言い方がないんだ。
合ってますけどね。
合ってる？合ってるよね。
動機としては合ってます。
合ってるよね。
言い方が、なんかね、いやらしいというか、なんというか。
で、
横島な感じがする
んですよ、言い方に。
ね、本当？
いや、僕も確かに、昨年、あの、そして父になる、
はい、
あ、そして、ごめんなさい、そして、
海
町ダイアリーを見て、
はい、
こいつはとんでもない逸材を見つけたと思いましたよ。
そうでしょ？
スクリーンで。
素晴らしかった
ですね。浴びてました、確かに。
浴びて。それ浴びて、ちょっと冷蔵庫まで反映させてもらって。そういうのもらわなくちゃ。
はい。で、元気をもらいたいわけですよね。
そうそう。だから、もう、それだけで、幸せなんだもん、その時間。その時間幸せだったらいいわけよ。
はい。
ね。
ああ、まあ、確かにその通りです。
そうそうですね。
で、ちはやふるを拝見しに行って。
来ました。
はい。
めちゃくちゃ面白かった。
めちゃくちゃ面白かった。
面白かった。まあまあ、あの、実は、
はい。
この漫画、
はい。
先ほど、
漫画原作ですね。
漫画大賞2年連続ランクインってあるんですね、
はいはいはい、
漫画大賞取ってます
ランクインじゃな
くて
取ってる、
取ってます、
設定を取ってる、
はい、取ってるってことは、
はい、
もう面白いわけですよ、
はい、
面白いですね。
でもちょっと待ってください、
はい、
競技カルタって興味あります？
競技
カルタそうか、今まで興味持ったことある？
正直全然知らない。
別に知らなくてもいいと思う。
競技カルタの話ですもんね、これ。
そうそう、でもたまにたまによ、
はい、
お正月とか、
はいはい、
なんかで俺パーンっつってカルタ取ってるみたいなニュースで流れるんじゃないですか。
ありますね。
で、それだけですよ。
うん、はい、
何やってんだみたいなね、感じで。ね。
暇人がない
ね。そうね、
はい。
その競技カルタの、
はい、
試合を、
はい、
まあやるんですけど、
はい、
それが本当にその、教員から、
大丈夫
です。なんかバカ中みたいな、ちょっとブロード、ナローバンドみたいな、回線遅くなってます。
ですね、
ニコニコ動画の、はい、あれみたいになってますけど、プレミアム会員じゃないやつみたいなやつ。
思いが詰まっちゃうからなかなか出て
こない。教員カルタって上の句を読んで、
はい、
下の句を読み始めたらターンってなるんですけど、上の句を読んで、下の句をこう言おうとしたら分かる才能がある。
上の句と下の句はそもそもつながってない。
上の句、下の句はつながってるんですよね。で、上の句だけをちょっと聞いたら、もうすぐ分かっちゃって、暗記してるっていうことですよね。
うん、違う、上の句だけでは分かんないんですよ。
あ、分かんないですか。
なんかね、はい、僕もよく分かんない
です。振りなんですよね、ただのね。
振りなんですよ。
振り、はい。
振りがあって、で、下があるんですけど、それが、読む前のふって空気で、ちょっと分かるっていう、あれなんですけど、
うち能力的な。
ね、はい、それ、 口で説明されてもピンとこない
感覚の話ですよね。
その感覚を劇場いっぱいの空気にしてくれるんです。
へー、
だから教員カルタやってる間はすっごい面白いの。
へー、ちょっと待ってください、今なんか、
うん、
語弊がある言い方すみませんでした。教員カルタやってる間はって言いませんでした。
違う違う、
それじゃない、だって今公開前の先で大丈夫ですかそれ。
大丈夫大丈夫大丈夫、後から言いますね。教員カルタの時は本当に劇場の空気がすごい躍動感なわけですよ。
はいはいはい、
こんな方がめったにないですよ。
へえ、
こんなに教員カルタって面白いのって。こんなに、だからサッカーの試合見てすごい競ってるやつあるじゃないですか。何もないときは全然面白くないけど、競ってるときは、おしゃれなもん、あれ並みです。
へ
ぇー。みたいな。ねえ。
はい、
まあ、それは、まあ、ピークとしますよ。
はい、
ピークとしますよ。
そこピーク。
ね。ね、で、僕、あの、広瀬すずちゃんを全身で浴びに行
ったんですよ。浴びに行ってますもんね。
はい。
はい、
ところが、
はい、
違う魅力があったんですよ。
カ
ルタ部を作るんですけど、
はい、
練習はジャージなわけですよ。
まあ
運動部みたいな感じですね。
まあ、ポスタービジュアルだとね、和服着てますけど、それは普段はジャージでしょう。
ジャージなんですよ。
ジャージで、はい、
ジャージって共通言語なんですよね。うちらって学生の頃、
まあ、
ジャージだったじゃない
です
か。
ジャージでした、ジャージでした。
毎日ジャージ、毎日ジャージ。
すずちゃん、ジャージ、
はい、
ね、いや、仲間みたいな。仲間みたいな、もう仲間なのみたいな、これ何みたいな、
はい、
やっとそばに来てくれたのみたいな、
すずがそばに来てくれた、
ね、あのこの我々 の, あの息まで降りてきてくださった。
あ、本当ジャージ着てる、僕見てますけど、
ね、ジャージ今着てた、
はい、
今
ジャージ着てました、
ね、ほらほら、これたまんないっすよこれ。う
この角度がまたね、
絶これだ、うん、普段も見た景色ですよね、
うん、見た、ね、中高見たけど、
ね、それがすずちゃん来てるわけよ、
はい、
さっきほら、海町ダイヤル見た時こんとんでもないやつ出てきたから、はい、とんでもないやつがジャージですよ、
あーいい短間
でしょ、
はい、
短そしてバクマンの時は、はいはい、まあ、2人が高校生やったんですけど、はいはい、やっぱりちょっと、
ね、まず
ちょっと彼女現役高校生の年齢で
実際
のリアルタイムで、高校生って大人じゃない子供の無邪気さと大人の真剣さを持ってるじゃないですか、両方がもう自然に出るからたまんないの。
これ以上言うとロリコンのおっさんが盛り上がってになりますよこれ。
じゃあここからちょっと真
面目に、はい、
これ、はい、まあ子供の頃から、
はい、
その野村修平君っていう人がやってる、
いい、
なんだっけな、なんで、まあまあ、あのがやってる人、男の子と、
はい、
あの新っていう役名の人、はい、男の子3人で教員カルタの遊びやってたわけ、
もともと、はい、
でこの新っていう男の子がすずちゃんにすごい教えてた才能があるわけよ、
はいはいはいはい、
でも彼はちょっと家庭の事情でちょっといなくなっちゃうわけ、
あ、転校しちゃって、
で周平君は同じ高校に、はい、行くんですね、
はい
はいはい、
その時に周平君が子供の頃に新たがあまりにも才能あるんで、自分は才能ないんだって諦めるんです、諦めるけどすずちゃんが好きだから続ける、でもすーちゃんは新たが好き、
うん、
でも諦めてる、どうしようかな、でもな、何も悪いことないから続けようかな、でだらだら諦めた人がだらだら続ける、しかし途中から諦めなくなるんです、
それなんだろう、
才能ある人でももしかしたら、もしかしたらその才能あるっていう敵対意識じゃなくて、自分をもっと進めなくちゃ進められるんじゃないかと、ね、だから負け犬さんが頑張って前に進む、自分の足で立つというサブストーリーがあるんです、
はあ、
そこが素晴らしい、
ちょっと待ってください、この、うちら
野村修平君のストーリーが、
うん、
はい、うちらそれ大好きなやつですよ、
でしょ、
負け犬が頑張るやつ、
頑張るやつ好き、
うちら大好きなやつ、
だってどう考えてもすーちゃんも大スターなんだもん、
大スターですね、
まあ、この人も芯に置いて進んでいくんですけど、
うん、
本当は負け犬の物語です、
ああ、そういう裏テーマ、
大好きですね、みんな好き
で、
そうですね、はい、
正直言って上の句はこの負け犬の物語でした。
はあ、これ前後編になってるってこと。
前後編になって
ます。ああ素晴らしい、
はい、負け犬の物語です、はい、負け犬が自分の意志で立ち上がって終わる。
ああ素晴らしい、
素晴らしい、
上の句
素晴らしい、
素晴らしい、
いいでしょ。
いい、見たい、
見たい、
見たいでしょ、これ
今見たい、
見たいでしょ、これ
今見に、今見に、
これいいでしょ
見たい、
ね、今
見
に、まあ19時からだからさ
もうちょっとで見れる、今週見れる、
それのストーリーと、はい、まあ彼女がそのまあ普通に、はい、部を作って勝ち上がっていくと全国大会まで向かって、うん、勝ち上がっていくストーリーが並行しています。
ああいい、
素晴らしい。
あとまあこうどっか行っちゃった彼もちょっと苦悩があったりしてね。
はいはいはいはい、
ね、で心配なのが、
あすいません伊勢さん、あの新庄時々途中でおしっこ行
って。わかりました
。いつものちょっと膀胱炎なんで。
わかりました、
気にしてください。
でも話どうしましょう。
あそれも大丈夫、進めちゃってもらって。何も
心配なのが後編です。
後編がどうなるか
で、上の句下の後編、はい、もう決まってます。ごめんなさい、あの負け犬が立ち上がった、
はい、
立ち上がってその後に松岡美優、
あいきなり新キャラじゃないですか、
カルタ界のクイーンでライバルで出てきます。
へ
え、あと彼も復活します、新たな。
ああはいはいはい、
彼に会うためにこれ頑張ってますからね。
はいはい、そうですよね、
ね、復活します。ということは負け犬の物語がおろそかなんじゃないかと。
ああそれは嫌ですね。
そこでブレたら終わりですね。
ああ、まだ下の句は拝見してないです。
見てないです、見てないです。
これはじゃあ、うん、上下も確認したいですね。
でしょ、
はい、
でソロモンの偽証、
あ、はいはいはい、
神絶賛、
はいはい、
指紋ふざけんなこの野郎でしたんで、はい、まあどうなるか
ですね。どうなるかですね、これ。
でも神の句はその家で DVD で見ても意味ないです。そのカルタ競技の空気はないですから。
あ、家で見ちゃう、やっぱり劇場で、
劇場で見てください。本当にスーちゃん全身で浴びてください。
ああ見に来た、
全身で浴びる、
見に来た、
見に行きたいでしょ。
見に行きたい、
見に行きたいですね。
ね、
もうすぐ行きたいです。
行きたいでしょ、
はい、
ね、
はい、
まあまあこれ、まあこのくしくも同じ公開日なんで、
ああこれはしごで行くしかないですね、これ。
そうそうそう、でも話題的にはこっちですね。僕だけがいない街が1位になると思います。でまあ2位がちはやふるという、
うん、
もう同じ会社ですからね。
そういう、そういう身も蓋もないことはやっぱり言わない方がいいです。同じ会社ですからってことは。
でもまあまあ、でもね、僕だけがいない街がそのテレビアニメでも話題になってるんで、うんうん、その
まあ、人は絶対入るでしょ、
うん、なんか僕だ、僕町のブームも起こってほしいですね、うん、でビリギャルでね、かすみちゃんも、
はい、ビリギャルで、ね、ビリギャルで、
ビリギャルはみんな見に行ったんで、
はいはい、
だから興行収入は見込めると思いますね、
はい、
あとこれは絶対ヒットした、スーちゃんは、
うん
ね、
これも結構前からしっかり宣伝してますから、
うん、
そこそこやっぱり数字はしっかり取れるだろうな。
だから今ぐらいの紹介をしてくれる人がいれば、うん、みんな見に行くんだけど、
ね、
なんかカルタ競技のラブコメディみたいな感じでさ、やられちゃうとさ、
あ
全然違うんだよ。
どっから土曜の午前中にやってるような
そう
番組みたいな、
そう、そう、はいはい、そう、本当に
リリコやってるやつだとダメだと
名前出しちゃった
。まあ、まあ、まあ別に、はい、まあ分かんないんで、どうやってどうやって紹介するか分かんないけどさ。
いやでも今の熱量はないと思う。
本間もんだと、なんかね、
だから
振りで何でやってんじゃない
って
。
負け犬の話だってこと。
負け犬ストーリーを見に行ってください。
はい、わ、はい、かりました。
心に染みます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
うん、まあ、この2本はこんな感じなんですけど、
いや、はい、あと何かあったりするん
ですか。あとどうしますかね。
なやっぱ芸能人いくらでも見て
るな。すごい見てますね。
いくらでもこんなの一部ですからね。
じゃあちょっとタイトルと、もうお時間もあれなんで、
はいはいはい、
タイトルとここみたいなのを、
はい、
ポンポン羅列していってもらってもいいですか。
わかりました、
はい、
ですね、ルーム、
ルーム、
はい、ルーム、
ルーム、
はい、
この、まあ、ルームもチラシそこら辺に起こってると思うんで、
映画行けばね、
まあ、映画行けば
どんな印象がありますかね、ルーム。よ、どんな印象ありますか、これ。いや、ストレートでいいですよ。家族の物語なんですけど、これは内容はまっさらでいった方がいいです。
はい、
何も前情報入れ
てない。ごめんなさい、予告見てるからなんとなく分かってるところはあるんですよ。
あのね、
はい、
あの 見る人によれば人生変わります、
ね、
そんなに
本当に本当にいいです、全員無名です、出てる人が、全員無名なんですが、まあ、撮影だけがアカデミー賞を取った人なのかな、全員無名なんですが、この、この女性、主役の女性はアカデミー賞を取りましたね、
はい、あ
主演アカデミー賞ですよ、
すごい、
全く無名の人が主演アカデミー賞を取るって
ありえない
んですよ、ありえない、
23、4歳でしたよ、
ね、そうそうそうそう、
いつかのです
よ、54歳
ちょいちょいそういうい
や、それ笑って
たなんで聞いたん
ですよ忘れちゃったよ、確認しちゃった
確認しち
ゃう全く無名の方が、はい、それぐらいすごい映画ってことですか、
はい、僕たちが生まれて育っていく間に周りにあるものを認識するわけですよ、
うん
ね、その認識が覆されます、
そ
ういう映画です、
ルーム、
もしもアクションガシャーとか好きな人は見ちゃダメですよ、うん、でも大丈夫ですか、
大丈夫です
か、ルームぜひ、
じゃあ見たいです、見たいです、
もしもそのなんていうのかな、なんかもしかしたら自分変わっちゃうんじゃないかなっていう映画を見たい人は今年これ一本見ればいいと思う、うん、でもまあね、自分は自分で作っていくもんだからね、
あ、かっこいい
かっこいい
この流れで
かっこいい、
ちょっと好感度上げようとしてません、
そう、おばさんの
いやいや、そう思ってなくて今度54までやっていけないからでもさ、はい、映画なんで見に行くって言ったらさ、なかなか見に行かない、
いや、見に行こうと思って見に行く映画じゃない
です、見に行く映
画、そうですね、
でもまあまあこれ僕
本当に映画好きだから見に行く
やつ、そうでも見に行って本当に素晴らしい映画でした、
ああ、
うん、本当に素晴らしい、
ちょっとこれも見に行きたいと思います、
はい、
ありがとうございます、
は
い、
そして次は、
リリーのすべてですね、
もう全然知らないですよね、
リリーのすべて、はい、
なんかね、いや今日ちょっと資料を持ってくの忘れたんですが
、はい、
かなり言葉をこういう言葉使っちゃダメですよっていうのがあるんですよ、ね、まあ違うんですけど、言葉違うんですけど、初めて男性から女性に手術した方です、
ああ性転換手術、
性転換手術って言っちゃダメなんですって、あ
そういうことでもないですね、
そういう別の言葉があるんですって、
それすらもちょっと失礼に当たる、
そうで、この男ですね、エディ・レッドメンっていう人が去年のアカデミー賞主演男優賞、
はい、
ホーキング博
士かな、ホーキング博士
です、はい、
で、めちゃめちゃ素晴らしかったの ね、
うんうん、
ね、で、だったんですけど、今回のアカデミー賞助演女優賞はこの人だった、
ほうほうほうほうほう、
相手役の
アリシア・ビキャンデル、ビキャンデルおかしいと思うんですよ、
ビキャンデル
おかしい、聞き慣れないでしょ、
レッドメインもビキャンデルも聞き慣れないですけど、
ビキャンデルって
ビキャンデル、あれスウェーデンの女優さん、
あスウェーデン、
スウェーデンの女優さんよ、で、はい、コードネームアンクル、
あ、はいはいはい、
出てる女性女優さんなんですけど、はい、コードネームアンクルっていう、まあ、スパイものがあったんですよ、
は
い、ね、キャプテンゾロ、うん、のソロのなんか、スパイものの映画版なんですけど、はい、めっちゃいい女出てんなと思ったん
だよ、あ、
ね、めっちゃいい女出てんなと思ったら撮っちゃったんだよね、
うん、あ、アカデミー賞、
うん、
助演女優賞
で、はい、スウェーデンからとアメリカの
映画、スウェーデンから出るってなかなかないですよ、
つうことは、うん、本当に千年に一度の女優だよね、
うん、どっかで聞いたことある、
千年に一度の、
千年に一度の女優、はい、俺30年に一度の女優で二階堂ふみちゃんだと思って
た30年的だな、
うん、で、まあまあこれはまあそのなんていうのかな、こういう、まあ、チラシの裏読んでこういうのが見たい方が見ていただければいいんですけど、うん、アカデミー主演男優賞とこれエディ・レッドメイン、
レッドメイン、
本当に素晴らしい
お芝居が、
途中で女の仕草の方が気持ちいいっていう風に気がつくシーンがあるんですよ、
あ、それで、
そっからだんだんこうなっていくんですけど、
それ芝居で
もうね繊細すぎるんですよ。で僕的にはやっぱり差は出てますね、
はい、ああ、
うん、その演技の質で、うんうん、もしも役者を目指す方がいたら必見です。
どっちが上なんですか、差は出てる。
レッドメイン、
レッドメインです。
レッドメインだ、
うん、こっちはもう骨太
骨太女性
家系ラーメンみたいな感
じ。繊細です。
あ、家系とあの繊細の豚骨ラーメンみたいな、
はい、あとですね、これ見ても分かるんですけど、その女性で世界に出ようとする方いるじゃないですか、うん、
はい、
ね、大きくあるんですよ、その出れるか出れないかのあのなんとかボーダーラインが。どうだと思いますか、何かやるかやらないかなんですけど。
何か
それあれですか、蜷川美香さんみたいな親父が有名とかそういうことですか。
いえ下の毛出せるか出せないか。そうそう、下の毛が出せるか出せないかです。だから二階堂ふみちゃんは10代の時の映画で脱げなかったから評価されなかった。だから蜜の哀れっていうやつでもうあの後ろケツ出してますからね、こうやってこう背中で、うんね、だからちょっとあの下の毛出すのもまあ秒読めだと思うんですけど
ちょっと楽しみにしていけない
ですか。まだもうちょっと引っ張るじゃないですか。
これ、
はい、
レッドメインモロ出てます。
ボーボ
ー、いやあの男だから。
ああそうかそうか、そ
も
そ
もモロモロ、
レッドメインの方がですね、
モロ出てます。
あ、
本当にリーのすべて。
ああちょっとそういうジェンダー系ですね、ジェンダー系
ですけど。
あとカメラマンとか目指す方、
はい、
あとまあ監督とか目指す方は絶対見た方がいい。絵が本当に綺麗。
3月18日から。
そう。だから18、19、忙しいですよ。
忙しいですね。目白押しですもんね。
しで
いい18、リリーのすべて、19、僕だけがいない街、
ちはやふる
、上の句ですから。
上の句。
ね、本当に。
いや、これ大変だ。
ルーマ4月8日なんで。
あ、もうちょっと、
ちょっと、ちょっとですね。はい、はい。まあまあ、あとね、
そして。
インサイダーズって久しぶりにイ・ビョンホンが
おお、
ね、あのターミネーターの、
はい、ターミネーター
ターミネーター
ってみんなイメージ分からないよ。ターミネーター
ターミネーター出てましたね、新しいやつに
出て、確かに出てましたけど、
イ・ビョンホン、あと他の番組、他のハリウッド映画にバンバン出てる、
バンバン出てますね、
でアカデミー賞もプレゼンターで、
プレゼンター
で、イ・ビョンホンが
ヒーローにも出てました
し、韓国映画出たんですが、はいはい、韓国歴代ナンバーワン大ヒットですよ、
わー、ナンバーワン。
日本の政界もここまで来てますね。
どういうことですか、どういうこと、どういうこと、
政界の話なん
ですか。です、権力に逆らえないって話です。
なるほどなるほど、そういう骨太な感じの社会派、
はい、
これは
ね、
まあ、ナッツ事件の話とかじゃないんです
か。ナッツリターンじゃないです。
大学校じゃないんですね。
ナッツリターン、あれに繋がりました。
単人回遊
でもそれはそれ見てえな。繋がる、これ最後ナッツ
リターン
になるんだってなると
繋がります、
見たいですね、
本当に。あのね、まあ、本当に面白いですよ。
あ、でもイベモンが逆にね、韓国映画出るって言ったらそれはちょっと見たいですね。
そう、うん、あの
完全にハリウッド俳優ですからね。
どこまで行くのかなっ て、うん、ある程度読めるじゃないですか、話、うん、
はいはいはい、
その次まで行ってくれましたね。
あの扉開いてくれる感じですね、
うん、どの扉、どの扉、
そこまで映画でやんねえだろっていう
扉を開いてくれる。そうそうそうそうそう、ああ、ここまで開いてくれるのみたいな。まあまあまあ、すずちゃんは最初から全開です
浴びるようにね、
浴びるようにね、
すずちゃん感じられる。
まあまあ、あとはね、見てないんですけど、世紀の対決、バットマン VS スーパーマン、
見てないんですけど、
あ、見てはいないですね。
やってはない、やってないんじゃないか、
まだ
試写会、
試写会やって、う
ん、まあ、もしかしたら、まあ、そろそろ始まるぐらいかもしれないんですけど、
3月25日公開、
ちょっと心配なのが、噂が流れてこないですよ、ね、
あ、一切、
一切、スター・ウォーズは流れてきました、
言っても、
言っても、
なんだかんだで、
そう、
どうやらハンソロがみたいな話とか、
で、あと、CM が、いろんなとこからガンガン来たじゃないですか、はいはいはいはい、あれ相当自信がないと、
まあ、出せない、
あの出せないし、日本の映画で分かるのが、うん、宣伝いっぱいやったら、変な金かけてるか面白いことしかなんですね、うん、だから全然聞こえてこない。
昨日それこそヘイトフルエイト見てに行った時に、うん、あの新しいバージョンの予告みたいなのが出てたんで、うん、見ましたけど、うん、ちょっと見たいなと思ったのは、うん、なんかね、スーパーマンが活躍するたびに街が壊れるじゃないですか、
うんうんうん、
まず最初にそこでなんか怒られてました。
あー、スーパーマンが糾弾されてるっていう映画ね、偽りの神だみたいな、
そうね、
お前頑張ってっけど街こんだけ壊れてんだぞみたいな感じですげえダメ出しをされてるスーパーマン、いやーええー、と思ったけど、あ、でも逆にちょっと好感が持てるなと思って、
はい、あれですかね、マン・オブ・スティールの続編ですからね、
はい、そうですよね、
なるほど、はい、
で、
スーパーシリーズのスティールひどかった
ですから、ね、軸にあるものってことです
ね、そうそう、はい、そのブルース・ウェインの、はい、
バットマンの方
ビルも壊してますから、
マン・オブ・スティール、あー、そうですね、
ちゃんと壊してるんです
ちゃんと、
ちゃんとね、
ちゃんと壊してるんですよ
ちゃんと壊してる、
だからもう台本できてたんですよね、これね、
あー、
うん、
なるほど、
だから怒ってるんですよね、
うん、
バットマンがね、何してくれてんねん、何してくれてんねんと、
でもバットマンって、うん、一般の人じゃないですか、
うん、
スーパーマンはスーパーマンじゃない
ですか、うん、スーパーのマンです、う
ん、これ戦いになるのかなっていうのはそもそも、
だからほら、外国の題名は V ですもんね、 S ないです、
え、
バットマン V スーパーマンです、
あ、
へえ、 S ないです、
え、どういうことですか、
だから V っていろいろ意味取れるってことじゃないですか、ね、うん、これから V の後に何がつくかっていうんで、うん、最初 VS だったんですけど、
はいはいはいはい、
取りました、
へ、
バットマン V スーパーマンです、
ほうほう、
日本は VS ってついてますね、だから そこもあるんじゃないですかね、
本当に戦うのかなと思ってるんですよ、なんか俺の中でなんか共通の敵が現れてて、
マジンガー Z 対デビルマンの世界、
そう、手組んでそいつを一緒に倒しちゃうみたいな感じだったら多分話は成立するだろうなと思って、
うん、全てそうだと思います
見てないけどきっとそうなんだろうなって、第3のね、第三勢力が出てきて、まあ、本当の悪が出てきて、
そうで、楽しみは予告編出てないあのヒーローが出てくるってやつですよね、
あ、そうかそうか、そうか、
うん、なんかアベンジャーズ的な展開、
よくね、おもちゃ出ちゃうと、
うん、先に出ちゃう、
先に出ちゃうと、はいはいはい、そうあれなんですけど、アクアマンが出てたりする、
うんうん、
アクアマンのおもちゃが出たっていうんで、うん、話題になってますけど今、
はいはい、
ね、
あ、出るんだやっぱり、
出る出る、じゃあ出るとか分かんないですよ、
分かんないですね、見ない
とね、多分出る、
うん、でもアクアマンのおもちゃが出たっていうんで、あれですから どうなるかですね、
あ、
でもね、楽しみは楽しみ、本当に、
まあ、ある種お祭り的な感じですよね、
お祭り、
ね、
お祭り、はい、もう正直言って、はい、バットマンもスーパーマンも、一般的じゃないですよね
まあちょっと日本っていうど、土壌からすると、まあ、
やってることも一緒だしさ、
悪いやつをやっつけるっていうことね、う
ん、暴れるっていう、
そうそうそうそう、だからどういうふうに変えてくれるかだよね、
それは見たいですね、そのイメージングを、うん、
ちょっと見たいですね、
いや、さすが芸能人だな、
いやー、いろいろね、
見てましょう、
紹介していただきましたね、これからまだね、公開されるやつを、
そう、これが俺のすべてい
や、ちょっと、はい、真面目な話、なんで飯塚さんがこうやって映画が好きになったのかっていうのと、うん、飯塚さんにとっての映画の魅力みたいなのをちょっと教えていただくと嬉しいなと思って、
最後に
ですね、はい、何分ぐらいで、
もう全然いくらでもいいです、
僕、はい、まあ、文学座にいて新劇俳優、
はい、
で、役者っていうのは、まず台本をもらったら、そのいろんな状況とか、うん、どういうふうに演じるんだろうって考えるじゃないですか、
うん、
お笑いの人ってのはどうやってお笑いにしよう、
うん、
考え方が違うんですよ、うん、
はいはい、
だから僕がワハに入った頃、そのネタ会議みたいなのあるんですけど、うん、僕が思いついたのは6時間前に言ってるんですよ、
は
あ、うん、6ヶ月間ネタ会議一言も喋らないってね、もうノイローゼですよ俺、本当間違いじゃなかったのか、ここ来たのって、その時に
だ先に、はい、いや、どうやって演じるかを考えちゃうから、うん、誰かに言われちゃうってことですね、
そうそうそうそう、うん、だ即座にお笑いにパッて、
はい、
ね、
はい
はいはい、繋がらないわけですよ、
うん、
だから、それも気がついてない、
は
い、実は、
はい、
なんで面白いことあの思いつかないんだろうって、
うん、
そうですよ、だから癖なんだよ、
うんうん、
その演じる癖はついてるけど、うんうん、はい、そのお笑いを考える癖はない、う
ん、ないですよね、
ノイローゼです、その、はい、今だからこう言えるんですけど、うん、ノイローゼです、その時にナチュラルボーンキラーズっていうのを見たんです
よ、おーお
ー、その時にこういうセリフがあったんです、俺は生まれた時から殺し屋だからこれでいいんだって、
あ、ナチュラルボーンキラーズ、
ナチュラルボーンキラーズ、まさに
タイトル、ナチュラルボーンキラーズ、
タイトルを言うやつ、
あ、なんだ俺 生まれた時からお笑いできねえじゃんって、うん、だそれで勝負していけばいいんだっつって、うん、そっからガラッと変わりましたね人生
が、うん、具体的にどう変わっていったんですかそれで。
だからもうそっからお笑いのこう自分で純粋に、うん、手は届かないけど考えたものをあの幼稚でも何でもいいから出していく
ことです。ああ、だ自分なりにちゃんとで構築できるようになった。
そう。結果、連続マン、すごい幼稚ですよね。
幼稚かどうか。
基本ダジャレとかですか。
そう。幼稚ですけど一生懸命考えて送り出してるから、はい、人の心は打つんですよ、ね。
いやそうです。いや本当そう。本当そうですよ。去年のミルクホールのあのイベントに出ていただいた時も、あの結果的に一番爆笑を取ったのは冷蔵庫マンさんでしたもん。本当に
そうですよね、うん、
人の心打ちました打ちました。
だから、はい、それをが分かりました、うん、いやもう僕の全力で考えたことを出せばその別にそのお笑いなんかエリートなんかいらないんだからさ、うんね、コンテストだとちょっといるかもしれないんだけど、でもそういう気も人の気持ちに触れるんだったら一生懸命やったらいいんじゃないか人よりと思って、だから僕のこの肩の5トンぐらいの重荷を取ってくれたのが映画だったんですよ。だからその人にそのもしもチャンスがあったら、映画でただ楽しむのもあるけどいろんなことでね、人生もっと面白くしてくれるかもしれないから見てほしいという、うん、
めちゃくちゃいい話じゃない。
素晴らしいじゃないですか。
あとあのサムライスタンダップコメディって言って、はい、ほう憲法で映画を伝えるっていう全編英語のやつで、そのニューヨークに行ってっていうのを設定でやったんですよ。はい、Everybody, I'm a Samurai で、Come from Japan, Tokyo っていうのを東京で出てたんですね、はい、ネタを作ったんですよ。で、その時僕怖いもの知らずで、じゃあニューヨーク実際行って1ヶ月
でやってくるの、これ
行けんなと行ったんですよ。おまあノイローゼになって帰って
きた。一つも通用してないじゃないですか。
その時にね、はい、NEXT スターウォーズって言ったらアメリカの人がおーおー、これで OK なんです。これ日本は頭でっかちだからスターウォーズだからみたいな、でもアメリカはスターウォーズおークールランニングおーおー、こんなに映画ってハッピーだったんだなと思って、共通言語なんだなと思って、うんうん、だから映画ちょっとまあ信じれるなみたいな。
おかっこいい。うん、かっこ新庄君。
はい。
なんかどうやらちゃんとした人呼んで
よかったです、本当に。
最後の方の最初の方ドキドキしたけど。
いや、本当ね、はい。よかったです。はい。
こんな感じですね。ぜひ、ちはやふる。
はい、
ぜひ
僕だけがいない街も、
僕だけがいない街も、あの、含め、
はしごで。
はしごで見て。すずちゃん全身で浴びて
全身で浴びてい
やー、分かりました、うん、まずちょっとまあ本当に今回あの伊豆に来てもらいましたけど、
はい、
あとまあちょっと今後もね適宜レギュラーで来ていただけると、
はい、いやーレギュラーでもうね本当来たいよね。
たびたび来ていただけると助かります。今日は本当にね、あの 1周年記念なんです。52回で。
あ、そうなんですか。
第52回でもうちょうど1年記念で。
これはどれあれでやってるんですか。で
毎週あの
毎週ね、
毎週あの出してます。はい、
あでいろんなジャンルで、
いろんなジャンル
で、いろんなジャンルでいろんな映画だけじゃなくてもアニメの話も漫画の話もあり、ゲームの話がした
り、1ヶ月半に1回だね。
1ヶ月半に1回ぐらい。
1ヶ月半に1回。
1ヶ月半に1回。あ、その、その次のクールの。
そうそうそう。はい、次のだってほら、他のリスナーの方は他の話題も楽しみじゃない
ですか。そうですね。
はい、1ヶ月半に1回だったら、はい、俺もこれぐらいまとめられるし。
そうですね。
そうですね。
まだ試写会の話とかですね。
ぜひぜひ、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。というところで、はい、告知。
お。
告知を。
新庄君。
え、はい。あ、もうあれですね。あの、わはは本舗娯楽座終わったんですね。
終わりました。
終わったんですね。はい。はい。じゃあ、東京ミルクホールという我々、私、ちゃんまつさん、所属してます、団体のですね、トークイベントがございます。東京ミルクホールコミックナイトショー、今夜はいい感じ。
はい。
第、65夜が3月16日水曜日でして、そして次はですね、66夜、4月7日、土曜日予定しております。はいはい、場所は池の上バーガリガリというところで、料金2300円、ドリンクベストになっております。はい、伊丹十三特集やってまして、
まだ次もやるんだ、
はい、3月16日は丸さんの生ワンツーですけども、はい、その次が何ですか、病院のやつとか、
あの辺ね、
なんかいろいろありますよね。
スーパーのやつ、
民謀の女とかね、あの辺かスーパーの女とかね、はい、まあなんかありますんで、その辺の伊丹十三監督の作品にまつわるお話を、はい、劇団員総出でですねやらせていただきたいと思います。はい、そして番組ブログがあるんですけども、全然認知されてないやつが、はい、新庄由紀の大反省会っていうのがありますので、東京ミルク放送局、リスナー認知度 30% というですね、のがありますので、はい、収録時に語りきれなかった、追記とか、あの時こうしておけばよかったという反省とか、俺が悪いんじゃない言い訳とかですね、今回の聞きどころはここ今回のハイライトとかですね、いろいろ、まとめておりますので、ぜひぜひ見てみてください。あの見ていただくと、あの配信がさらに楽しめること間違いなしというものになっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、はい、
そして何か茶間さんの方から。
はい、私が勤めております UTB 映像アカデミーでは、はい、来年春からですね、今度春から、はい、一緒に勉強してくれる子を募集しております。はい、今日みたいな形でですね、はい、映画の話から映画の作り方、また冷蔵庫マンさんの、マンツーマン授業みたいなのを受けられ
ておりますので、本当に来期から講師なん
です。ぜひね、興味ある人は、問い合わせしてみてくださいということで、
はい、まだ間に合いますか、はい、3月14日配信ですけど、
ギリギリ大丈夫です、
ギリギリ大丈夫、はい、あ、意外と大丈夫ですね。4月からの授業大丈夫ですか。、はい、大丈夫ですね。はい、そして、冷蔵庫マンさん的にはですね、あの、シングル冷えて中野通り、はい、はい、カップリングヒーヒー温度、
ヒーヒー温度、
はい、歌詞としても曲出してもこんな
に冷やしてごめんなさいってのがね、たまに歌うんですけどね。
あの、あ、ね、YouTube で動画とかも見れたりします、
ね、はい、YouTube で見てください、はい、それで丈
夫です。あの、はい、iTunes で絶賛配信中ですのでね、ぜひ、あの、はい、このポッドキャストのお供に、はい、あの、買っていただけると200円とかで売ってますよね、は
い、まあまあ大丈夫です、
はい、大丈夫なんですか。
なんか、根澤さん、なんか、印税入ってるの方は、
はい、まあ、25日ニートって言ってましたけど、はいはい、よく考えてください、はい、5日は働いてるってことですよね。
そうそう、や、月のうち、はい、
ですね、はい、3月23日、はい、ドラマに出ます。
なんですか。
ドラマに出ます。飯塚俊太郎で、
あ、
本名本名
ドラマに出ます。ね、あの、水曜ミステリー、
はい、
ということで、
2時間ドラマ、
まあまあ、あの、今ちょっと資料を探したら、あの、ゴミ箱に捨てたんで。
すぐなくしちゃうんですよ。
水曜日生2時間ドラマです。
ああ、いいじゃないですか。
はいはい、まあ、早くって、はい、マネージャーが写真いっぱい持ってって、はい、この中で、あの、ハマる人いませんかって言って、ドラマの、あの、うん、人に持っていくんですけど、
そういうなんか裏事情言わない方がいいんじゃない、うん、
いやいや、こっからです。いや、こんなの厳しいんだから。そ、はいはい、したら、マネージャーが、この人と俺を刺したんですよ。
はい、お
ね、
白羽の矢が。
で、はい、マネージャーに、台本もらったんですけど、セリフないですよ、つって、セリフないですけど、あの、2日間撮りです、みたいな。でね、パッて見たら、27歳って書いてあるんですよ。ちょっと待って、
ちょっと待ってください。今いくつでしたっけ？
54歳
です。倍倍、
まあ、まあ大統領どうな
る？倍ですよね。
おかしいおかしい。
倍
って。
これやべえんじゃねえよって。
いや、さすがに24ですよ。
いや、さすがちょっとこれ。
そうでしょ？
いや、すごい若く見えますけど。
そう。だから、衣装合わせの時に、どんだけ腰低くして入ったか。で、入った途端、監督にすぐ行きましたもん。僕、全然知らない。初めて会う人ですよ。54歳なんですけど。
24歳は大丈夫ですかって。
ね、
はい、
うん、いいんだ。で、あと3シーン増やすよ。で、3シーン増やしたら、台本には書かれてないわけですよ。
はいはいはい。
だから何やっていいか分かんなくて、そのまま手ぶらで行くわけですよ。で、セリフもないわけですよ。
はい、
ね、じゃあ、動きやるから、って、ここからこう歩いてきて歩いてきて、つって、ここからこう歩いてきて歩いてきて、はい、なんか言ってて。
って。なんか言って。
って。
そんなある雑に扱われてるじゃないですか。
だから、そこの、まあ、状況に応じて、あ、なんだ、あの、あれ、お前何者だこの野郎みたいなやったら、はい、オッケーで、それ言いましょう。スクリプターさんどうしたのかな、あれ。すごい役です。めちゃめちゃいい役です。
もう一回日付と、
うん、
タイトル。
タイトルが、2月23日。
3月23日、
水曜ミステリー、
はい。
これがキーワードです。
はい、
ね、あとね、題名の中に、電子という。
電子、
はい、電子というのが入ってます、
はい、
で2時間ドラマはきっと水曜ミステリーそこでやってるんですが、もしもこのポッドキャストを見た方、あ、聞いた方、
はい、
そのミステリーコメディに変わってますね。
あれ
ちょっと待ってください、はい、ごめんなさい、タイトルは、ええ、
電子のなんとか
それうろ覚えてますか、言えないんじゃなくて、
あのなんか隠してるんじゃなくて、
隠してる、
わか覚えてないん
だ、ね、あれ伏せちゃった
な、意外じゃん、お前本当に
ちょっとちょっと
せーなじゃん、お前意外じゃん、お前本当に自分が出るやつ覚えたか、お前
よくないねえ、こうやってゴミ箱伏せててさ、間違って待って、俺さっきすげえ探したんだけどあれない
ダメだこいつも、ほんとに、
はい、
今後のコンプラインアップ見てい
ただ
いて、
探そう、もうちゃんと言ってて失礼だよこれせっかく
ダメだ、また解禁になって
また解禁になってねんだ今日のだけおぉ、2人
なんかだとね
新職ちょっと、ブログでフォローしよう、もう
後ほど解禁なり次第
なんとかの電子だってよ、もう
電子
だとかで話だよ
めちゃめちゃいいやつめちゃだから、できれば、
はい、
あの俺の顔をチェックしてほしいです
ね、
素顔ね、
素顔をチェックして、はい、何枚も見ておいてください、
はい
ええ、6年前と6年後と、
はいはい、
あとすべあのその本当にびっくりするのがありますから、
あそういうのあるんですね、
ええ、本当にびっくりします、
じゃあ録画予約をしておきますんで、
はい、
はいはい、ありがとうございます、
とりあえず見ておきますけど、タイトルは覚えましょう、
はいはい、電子のなんとか
、
はい
はい、
OK、
はい、というわけで、お便りの先は、
はい、matsu@utb.jp、 matsu@utb.jp です、
はい、というわけで長々とすいません、ありがとうございました、
はい、
楽しい話がね、
なんか
ね、
はい、やってほしい映画も
そうですね、もうお答えいただければ
新作映画
でいただければ、
うんうん、
これ注目してるんだけど聞きたいみたいな、
うんうん、
冷蔵庫マンさんに聞けのコーナーがね、
はい
はいはい、
レギュラー化される可能性が
もしレギュラー化されたらね、定期的にまた来ていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、
というわけで今夜の相手東京ミルクホールの新庄由紀と、
ちゃんまつ2016と
ひえひえ冷蔵庫マンでした、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。